こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
どうもこんにちは。
こんにちは、
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
さて、それではちょっと涼しくなってほっとしているところですが、三田はどんな1週間だったんでしょうか。ご紹介ください。
はい、まずですね、これ火災の発生についてということで、
火災、はい、
はい、まあ、これ9月の17日なんですけれども、まあ、三田市の鈴鹿付近の旧高電ですね、田んぼですけれども、で、まあ、火災が発生しました。
はい、
でまあ、火災の原因というのは、その旧光電のあぜ焼きでした。あ、
はい、
であぜ焼きをした際にですね、ちゃんと消火用水を、まあ、しっかりと、まあ、準備されていて、で消火活動もしたんですけれども、なんか旧光電内 あのに置いてある倉庫の側面付近から出火してですね、
はい、
あのちょっと倉庫の壁が焼けてしまうというようなことがあります。
そうですか、準備をきっちりされていたのにということですね。
そうですね、まあ、幸いにも、まあ、大事にはなりませんでしたけれども、まあ、これからの季節、また野焼きがまた増えてくると思われますので、
そうですね、これは三田ならではの状況ですね。
で、まあ、くれぐれもですね、火をほったらかしにしたりとかですね、はい、あと中途半端に消火することのないようにお願いをいたします。
じゃあ必ず消えたという確認をしっかりしてからということですね。
そうですね、どうしても燃え広がってしまうと、
はい、
ね、まあ、山とかになんか森林火災になりますし、
そうです
ね、隣のうちに燃え広がったりすると大変なことになりますので、はい、その辺は火は怖いものだということをちょっと認識していただきたいなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。その他にはいかがでしょうか。
はい、またちょっと特殊詐欺がたくさん出ておりまして。
あ、そうなんですか。はい、はい、
まあ、ちょっと詳しくお話しさせていただくと、
ま
あ、1件目は、
はい、
特殊詐欺のオレオレ詐欺ということで、
はい、
これまず、そう、久しぶりといえば久し
ぶりですね。
はい、最近ちょっと鳴りを潜めていたんですけれども、息子語りのオレオレ詐欺がありまして、はい、これ9月の21日に、
はい、
まあ、オレオレ詐欺の被害を認知したんですけれども、
はい、
まあ、被害の概要というのは、この9月の14日の、まあ、夜ですね、午後8時ぐらいに、
はい、
まあ、被害者の自宅の電話にですね、
はい、
まあ、息子さんを名乗る男から電話がありまして、
はい、
まあ、これもいつもよく有名な手口で、喉が痛くて熱があると、
あ、はい
はい、で、まあ、スマホを選択して使えなくなったので、
はい、
まあ、代わりの携帯を使っている。
あ、そうか、はい、
なんか言ってですね、また翌日ですね、まあ、その日はもうそれぐらいで話終わったんですけども、はい、翌日にまたその男から電話がかかえなくて、かかってきてですね、で、旦那がいる女性を妊慰させてしまった、
うん、
で、まあ、慰謝料で340万円を請求されて、
はい、
で、まあ、40万円は自分で払ったんだけど、
はい、
まあ、残りの300万円を援助してほしい、
うん、
まあ、と言われてですね、はい、まあ、その翌日に、お母さんはお金を用意してですね、で、息子を名乗る男に指定された、まあ、大阪府内の場所にですね、まあ、行ったんですけれども、まあ、その前に息子から電話があって、
うん、
まあ、ちょっと行けなくなったんで代理のものを行かせると、
はい、
いうことで、まあ、息子の代理の男性に現金300万円を、まあ、手渡して騙し取られてしまったと、
はい、
でも、まあ、騙し取られたその日の夜にですね、また息子を名乗る男から電話がありまして、
はい、
まあ、相手に払った40万っていうのは実は闇金に借りたお金で、
はい、
利息が膨らんで200万円になっているので助けてほしい、
はい、
言われて、まあ、またさらに200万円を息子の代理の、まあ、同じ男なんですけど、男性に渡してしまったということで、まあ、合計、まあ、500万近く、
ね、そうですね、大きなお金ですね。
まあ、そうですね、まあ、どうしてもやっぱ親心として息子を助けたいという気持ちはあると思うんですけれども、
はい、
まあ、やっぱり携帯が変わったとか声が、うん、まあ、大体みんな息子に似てたと言うんですけど、
はい、
まあ、自分から息子のもともと知ってる携帯電話に電話かけるっていうのをですね、やっぱりちょっとかやっていただいて、ちょっと確認して、それでもお金に困ってるっていうんであれば本当の息子さんかもしれませんので、
そうです
ね、はい、一回かけ直すということをですね、していただきたいなと思います。
つまり相手の言った言葉を疑ってかかった方がいいですよということです ね。
そうですね、
いくら携帯をこう洗ってしまったと言ってもとりあえずかけてみると、その時点で向こうが探ってるわけですね、息子がいるかどうかというね。
そうですね、
でその翌日にもう早速一つ目の要求 でそれでうまくいったから次の日のまた要求でとなるわけですね。
そうですね、 まあ、なかなかちょっとね、あのやっぱ親の身としては息子を助けたいっていうのがこう先走ってしまって
です ね、 そうですね、
ちょっと通常の判断ができないのかもしれませんけれども、
はい、
まあ、一旦立ち止まってもらってですね、ちょっと確認をするという作業はどんな詐欺っていうか、まあ、どんなことにでもちょっとしていただきたいなと思います。
そうですね。でまた内容が相談しにくい内容になっているのでっていうのが向こうのこう思ったツボになるわけですね。
そうですね、
でも誰かにやはり相談した方がいいということですね。わ、
はい、
かりました。はい、
はい、でこれの2件目の特殊詐欺なんですけれども、
はい、
これは架空請求ということで、
はい、
これ9月の4日に、まあ、被害者の携帯電話の LINE にですね、
はい、
LINE アプリに、まあ、助成金として振り込みがあります、はい、とかいう内容が書かれた、まあ、メッセージが送信されてきたそうです、
はい、
でそのメッセージに表示されていたその URL をクリックしたところですね、まあ、リンク先のページに、まあ、飛んでいくというか誘導されていきました、
はい、
でこの誘導されたページには、あの副業助成金へのお申し込みありがとうございます、で副業助成金7億円のご当選誠におめでとうございます、
はい、
と記載されてましてですね、まあ、飛んだ先でいきなり7億円が当たりましたと言われてですね、でまあ、当選金の振り込みにはポイントが必要ですよと、まあ、説明されてたことからですね、まあ、ページに記載されていた金額分の、まあ、あの電子マネーですね、アップルギフトカードになるんですけれども、はい、をコンビニエンスストアで購入して、でそのシリアルコードですね、をそこのサイトに入力するんですけれども、入力に失敗しましたっていうメッセージが送られてくるので、あのやり直しでもう一回自分で新しくカード買ってきて、でにあのコード入れてっていうのを、まあ、7回ぐらい繰り返してですね、で合計11万5千円のアップルギフトカードのシリアルを入力してしまって騙し取られたというようなものですけど、
これもちょっと複雑ですけど若い方なんでしょうかね。
いやあのね、結構まあまあ若くはなかったですね。
あでも、はい、ちゃんとこういうのに対応できる、
そうですね、
あの方なのに騙されてしまうというところなんですね。
まあちょっとね、はい、多少ね助成金ってそんな簡単に出るもんじゃないですけど、
そうですね、
まあ、そもそも億単位のものが携帯として当たるはずがないっていうだからちょっと疑っていただきたいんですけれども、はい、やっぱり URL ですほとんど先も普通のホームページみたいな形になっていて、そこにね、あのもう入力するようにちゃんとホームページの中に入力するところがあって、そこに入れる、まあ、向こうでいうところの罠みたいなね、はい、偽物サイトなんですけれども、まあ、そんなでまあちょっと信じてしまったのかなとは思うんですけれども、まあまあ、よそに比べた被害額が少ないとはいえですね、やっぱり11万5千円というのは大きなお金ですんで、あのこうまい話はないと、
そうですね、
はい、思っていただけたらと、
はい、このタイプはちょっと増えてきてるんでしょうか。
それはまあめったにないんですけど、この前も2億5千万ぐらい当たりましたみたいな、なんかそんなような感じもありましたんで、
はい、
まあ、この手のタイプもありますということですね、
はい
はいはい、あの当選名目が宝くじに当たりましたとか
っていうのはちょこちょこ、はい、ありますね、はい、聞いたことがあります、まあ、
それの、まあ、ちょっと変化したバージョンみたいな感じですね、
はい、あの手この手で騙そうとする手口ということですね。
そうですね、
はい、わかりました。
はい、3つ目の特殊詐欺、はい、今度は還付金、
いろんな種類が結局、はい、
これもですね、まあ、これ9月の23日ですね、
追加の間です、ま
あ、そう昨日ですね、の朝10時ぐらいにですね、
は
い、まあ、被害者の自宅電話に、まあ、西宮年金事務所を、まあ、名乗る男から、まあ、電話がありまして、まあ、封筒を4月に送ったんですけど還付手続きができていませんと、でまあ、締め切りが昨日だったので手続きができていない人に電話をしています、
はい、
でまあ、今日はお休みなんですけれども手続きができるようにしますんで、
はい、
でまあ、銀行にも連絡するので手続きを行ってください、はい、まあ、もっともらしいことを、
そうですね、
はい、で手続きが済むと、まあ、黄色の還付払い戻し用紙が出てくるので、
はい、
これを年金事務所に送ってほしいと、
はい、
まあ、ここはちょっと最近の手口
ですね。そうですね、黄色の、
黄色の、
はい、出てくるとお伝えましたね、
はい、まあ、などと言われ、まあ、さらに銀行員を名乗る男から電話で、まあ、金融機関の ATM に誘導されてですね、で相手の指示通りに ATM を操作したところ、
はい、
まあ、2回ですけれども合計約79万円っていうのを相手が管理する口座に振り込んでしまいましたということですね。
そうですね、
まあ、これもずっと還付金、もともとその年金事務所であったり、保険事務所とか市役所であったりと、まあ語るね、相手が語るあの身分は違うんですけれども、大体還付金があって、ATM に手続きできますっていうのは、
そうですね、
もう詐欺ですと、
はい、あの典型的な形として、はいはい、
何年も前から多分ずっとで銀行にも多分そういうのが貼ってある、
そうですね、
ATM が貼ってあると思うんですけど、はい、やっぱりまだ引っかかってしまう、
は
い、ね、多分還付金詐欺を知らない人はいないと思うんですけどね、
思うんですけども、
はい、やっぱりあのその当事者になってちょっとでもお金が返ってくるなってなると、やっぱりみんなちょっとそれを信じてしまって、嬉しいですもんね、1万円でも2万円でも返ってくると、
そうですね、それとかけてくる相手の声がとても穏やかで、
はい、
もうあのいわゆるこう怪しい電話ではないんですよね。
そうですね、
そこからもあの日本人もともと持っている特性としてしっかりとお話を聞いていくと丁寧に、そうすると向こうの受注にはまってしまうということなんですね。
そうですね、まあ、電話に出ないのが一番いいんですけれども、
そうですね、
どうしても出てしまうとね、
はい、
まあ、あのいろいろとあの特殊詐欺対策の電話なんかもありますし、
はい、
あの行政でもね、そういうのの貸し出しとか、まあ、そういうのもあるかもしれませんので、まあ、その辺はちょっと家の固定電話にあの録音機能とかですね、はい、
そうですね、
まあ、ね、そういうのがついてる特殊詐欺用のやつっていうのもありますんで、またあのちょっとその辺もあの検討してみていただけたらなと思います。
でまたそのご家族またご近所さんがあのお年召した方がこういう場合多いですので、ちょっとねあのお声かけていただいてということもできそうですね。
そうですね、もうあの困難があったらしいよっていうのをちょっと耳に入れといていただけるだけで、自分のところに電話かかってきた時にすぐですね、あの見抜けるかなと思いますんで、
はい、
はい、まあ、その辺もよろしくお願いします、はい、
特殊詐欺がこんなにいろんな種類が今回あったということですね、
はい
はい、続いてその他はいかがでしょうか、
はい、あと一つあの無免許運転 の、 あの検挙ということで、はい、これはあの9月の21日に、まあ、パトロール中のパトカーがですね、まあ、一方通行の出口付近からですね、あの逆走行するような形で、はい、まあ、出てきたオートバイを発見してですね、でちょっと追跡して職務質問したところ、うん、はい、まあ、免許停止中にもかかわらず、まあ、オートバイを運転していたということが発覚して、はい、まあ、その人男の人を無免許運転で、まあ、現行犯逮捕いたしました。もともと免許持ってた人なんですけれども、うん、あの違反が重なって免許停止になったようですけれども、これ免許証っていうのはあのやっぱあの許可されて運転できるということで、
そうですね、
車っていうのは基本的に運転してはいけないっていうものを、はい、あの許可を得て運転してるっていうのが免許証になりますので、
そうですね、
あのでその時に事故なんか起こしたらもうね大変なことになりますんで、
はい、
まああのまあ、無免許も完全に持ってない人は、まあ、さておきですね、まあ、普段運転される方もどうしてもあの違反が重なってしまって免許停止になることはあると思うんですけれども、うん、まあ、そういう時は、まあ、あの免許停止って言ってもそんなあの長いこと、まあ、30日とかそれぐらいで済みますんでですね、最初はあのなんとかあの運転しないようにしていただきたいなと思います。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。まずはこの1週間の出来事をご紹介いただきました、
はい、
そして今日はどんな話題になりますか。
はい、今日はですね、兵庫防犯ネットプラスというものについて、はいはい、お話をさせていただきたいなと思います。
お願いします、
はい、これあの兵庫県警ではですね、まあ、犯罪情報であったり、まあ、あと防犯情報、
はい、
あと交通事故情報、
はい、
まあ、などは、まあ、配信する、まあ、兵庫防犯ネットプラスというアプリを、はい、まあ、今年の2月26日から提供させていただいております、
はい、
このアプリをですね、インストールしていただくと、まあ、兵庫県警からのお知らせや、まあ、兵庫県内の、防犯情報で、
はい、
特殊詐欺情報、
大事ですね、
はい、で交通事故情報、
はい、
であと犯罪統計情報を見ることができます、
はい、
でマイエリアを設定していただくことによってですね、あの犯罪情報と閲覧したい警察署からの配信情報のみを抽出して閲覧することも可能です。
あ、そうなんですね、
これをしていただかないと県下全部のやつが届いて、あのしょっちゅう携帯がピコピコ鳴ることになりますので、
はいはい、
まあ、三田にお住まいの方であったり、まあ、もしくは三田にお勤めの方なんかは、まあ、三田を選んでいただいたりとかですね、まあ、そういうふうにしていただければ三田署から、まあ、三田署管内のですね、情報だけが届くということになります。まあ、配信された情報っていうのはですね、まあ、の内容だけでなくてですね、まあ、マップ表示もされておりまして、はい、まあ、 過去に遡っても閲覧可能ですんで、うん、まあ、あのピュッとクリックしていただくと、はい、まあ、例えば猿が出ましたっていう防犯の、
はい
はい、ネットの情報がありましたらそこにあのどのあたりに猿が出たかっていうのは、うん、地図上にポイントが、
ね、
はい、出ますので、はい、まあ、あの目で見てもなんとなくあの分かるということで、はい、あのすごく便利なアプリになっております。で、まあ、この1週間に配信された三田書館内の防犯情報っていうのはもうほとんどあの特殊詐欺 の、 あのアポ電ですね。あの被害に遭ってないけどこんな電話かかってきましたよっていうのを、まあ、110番していただいたり警察署に電話していただいたらですね、それを防犯ネットですぐに流すようにしております。今今日この、まあ、認知してから警察が認知してから、まあ、1時間2時間後ぐらいになるかもしれませんけども、はい、三田市内にこういう特殊詐欺の電話がかかってきてるんだっていうのがこのアプリですぐ分かるようになってます、
うん、そうなんですね、
はい、ね、まあ、他にもですね、まあ、アプリのホーム画面からですね兵庫県警のホームページであったり、まあ、あの YouTube のに上げている兵庫県警の公式チャンネルとかですね、
はい、
あと相談窓口の一覧とか、はい、まあ、あと兵庫県警がやっている SNS などとリンクしておりましてですね、まあ、大変便利になっています、はい、でまた防犯ブザー機能というのがありまして、
そうなんですか、
はい、これはですね、あの、まあ、画面あのアプリを立ち上げていただく必要があるんですけれども、防犯ブザー のボタンをタップするとですね、大きな音が、まあ、ブザー音が鳴ります、
はい、
でまあ、あらかじめ設定した相手にですね、自分の位置情報が通知されるというのもありましてですね、はい、まあ、いざという時に、まあ、例えばあの何か怖いことを、まあ、誰かにつけられて怖いとかいう時に、はい、まあ、その防犯ブザーを押して設定しているとですね、はい、まあ、お子さんが押したら親御さんのところに防犯ブザーを押したことが分かるように、
はい、そうな、音が鳴るだけではなくってその行為もしましたよって通知が行くわけですか。
そう、位置情報が行くようになってますので、今どこにいるっていうのが分かる。
あ、いいですね、はい、
どうしても お子さんに携帯を持たされている方なんかはこの機能を活用していただけると、あのちょっと安心かなと。
そうですね、
はい、でまあ、いざという時にはですね110番通報画面もありますので、そこを2回1回押して110番かかるとあの間違える人がたくさんいますので、
はい、
2回タップしていただくと110番がかかるようになってます、
あ、そうですか、ポンポンという感じでタッチするわけですね、はい、そうですか、はい、
ただちょっとこの登録者数がですね、まあ、令和7年 の、 この8月末現在で、三田市にお住まいの方というのが約3400人です。登録者数は、
あ、はい、
はい、だ10万人ぐらいあの多分住んでるはずなんですけども、
そうですね、はい、
だから3で三田書館内の情報を希望されている方っていうのは約8400人、
あ、はい、
だまあ住んでる方とあと多分お勤めの方であったりとか、ね、
そうですね、はい、
そういう方だと思うんですけれども、まあ、三田市の人口っていうのがまあ約10万6千人なので、まあ、お住まいの方の約 3.2% の方が防犯ネットプラスのアプリをインストールされているということになりますと、まあ、数字を見るとまだまだ認知度の低いアプリであることがまあ分かります。もともと兵庫防犯ネットっていうのが
ございましたね、
はい、あのメールが届くのがあったんですけれども、はい、あのスマホを持ってる方はあのメールよりもですね、こっちの方があの断然使いやすいですし、
あ、そうなんですね、
目で見ていろんな情報が分かりますので、
はい、
あのこちらをできるだけインストールしていただけたらなと思います。
はい、はい、分かりました、はい、
まあ、あの身近で発生する事件とかですね、まあ、事故で、まあ、防犯情報っていうのを知っておくことはですね、まあ、自分とか家族の、まあ、身を犯罪とか事故から守る上で、まあ、大変有益です。
そうですね、
だぜひとも、まあ、この機会にですね、はい、兵庫防犯ネットプラスをインストールしていただくだけでなくですね、その兵庫防犯ネットプラスというものをご家族や友人にも広めていただければなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございました。では最後にメッセージをお願いいたします。
はい、まあ、あの毎週あの1週間の事件事項というのをお話しさせていただいてますけれども、はい、まあ、最近あの特殊詐欺の被害ばかりでですね、
そうですね、
まあ、あの毎週特殊詐欺の被害を、はい、あのお話しさせていただいているぐらい被害が止まっておりません、
はい、
で、まあ、兵庫防犯ネットプラスをですね、まあ、活用していただいてですね、まあ、一人でもまあ被害者が減るように、はい、まあ、ご協力をよろしくお願いいたします。
はい、わかりました、ありがとうございます。確か以前はこういうアポ電がありましたよっていうご報告が多かったのに、最近は被害実害そのもののご報告が本当多くなってます。それだけ かかってきてるということですね、
はい。まあ、実際にあの警察が認知しているアポ電の数まで言い出すと、多分1時間ぐらい話しないといけない。
そんなにかかってるんですか、はい。そのことだけでもすごくこちら の, あの気をつけて生活しなきゃいけないって身を引き締まる感じがします。
そ,
うです、
ね。
ま
あ、それだけあの寒波して見抜いてくれる方もいっぱいいらっしゃるということなんですけれども。
ああ、なるほど、はい、そうですね。
やっぱどうしても被害があの発生たくさん発生していますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました、はい、ありがとうございました。またこの1週間もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました、
はい、どうも失礼いたします。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。